残念なことですが、私の人生で肩書きや権威を得ることが動機となった時期がありました。専任宣教師になる準備をしていた時に、伝道中の兄がゾーンリーダーになりました。彼について多くの良いことを聞いていた私は、自分についても同じように言ってもらいたいと思いました。兄と同じような地位が欲しいと願い、祈りさえしたかもしれません。幸い、私は伝道中に大きな教訓を学びました。前回の総大会でその教訓を思い出しました。去年の10月、ウークトドルフ館長はこう語りました。これまでの生涯で私は非常に有能で知的な何人もの人と知り合う機会がありました。若い時に私は教養があり、洗練され、成功を収めている人たちに感動したものです。しかし年を重ねるにつれ、真に善良で偽りのない素晴らしい祝福された人々にもっと大きな感銘を受けている自分に気づくようになりました。モルモン書に登場する私の英雄は、真に善良で偽りのない素晴らしい祝福された人、シブロンです。彼はアルマの息子の一人です。記録保管者および神の預言者となったヒラマンや、父親から勧告を受ける必要があったコリアントンという兄弟の方が私たちには馴染み深いでしょうが、アルマはヒラマンのために77節、コリアントンのために91節書きましたが、真ん中の息子であるシブロンには15節しか記していません。それでもこの15節に綴られた言葉は力強く教訓となります。我が子よ、あなたが確固としており神に忠実であるので、私はあなたによって大きな喜びを得られると確信している。あなたは若い時から主なる神に頼り始めたので、これからも神の戒めを守り続けるようにしてほしい。最後まで耐え忍ぶ者は幸いだからである。我が子よ、私はあなたに言う。あなたは民の中にあって忠実で勤勉で忍耐強く寛容であったので、私はあなたによってすでに大きな喜びを得た。アルマはシブロンについてコリアントンにこう語っています。あなたは自分の兄弟が神の戒めを守るのに確固としており忠実であり勤勉であったのを見なかったか。見よ、彼はあなたのために良い模範を示さなかったか。シブロンは父親を喜ばせたいと願い、称賛や地位、権力、誉れ、権威のためではなく、それが正しいからという理由で正しいことを行った息子でした。ヒラマンは弟の根性質を知っていて尊敬していたに違いありません。父親から受け取った神聖な記録をシブロンに託したからです。シブロンはヒラマンから信頼されていました。それはシブロンが正しい人であって神の前をまっすぐに歩んでいた、そして絶えず善を行い主なる神の戒めを守りを務めたからでした。いかにもシブロンらしいのは、神聖な記録を受け取ってからそれをヒラマンに渡すまで自分のことをあまり書いていないことです。シブロンは真に善良で偽りのない人でした。神と腹からを愛し、そのために自分の時間と才能と労力を犠牲にして人を助け高めました。キンボール大官長の言葉はシブロンの人柄をよく表しています。優れた女性、また男性というものは権力を手にすることではなく人々に仕えたいという望みをいつも持っているものです。あらゆる方法で称賛、地位、権力、誉れ、権威を追い求める世にあって、真に善良で偽りのない素晴らしい祝福された人々を私は称えます。彼らは神と隣人への愛を動機に行動する人たちであり、権力を手にすることではなく人々に仕えたいという望みをいつも持っている素晴らしい人々です。今日、地位と権力を得ることでしか人生に意味を見出せないと信じさせようとする人がいます。しかしこの考えに左右されない人も大勢います。真に善良で偽りのない人になることに人生の意味を見出す人たちです。このような人たちがあらゆる職業やさまざまな宗教にいるのを見てきました。また真に改心したキリストの弟子の中に非常に多くいることを知りました。毎週世界中のワードや支部で求められる以上の働きで召しを果たしてくださっている人たちに敬意を表します。しかし召しは一時的なものです。もっと感銘を受けるのは、正式な召しがなくても絶えず人に仕え人を高める方法を見つける多くの人たちです。ある兄弟は教会に早く来て椅子を並べ、集会後も残って礼拝堂を整えます。ある姉妹はワードにいる目の不自由な姉妹のそばに座り、それは歓迎するためだけではなくて大きな声で賛美歌を歌うためでもあります。 そうすればその姉妹に歌詞が聞こえるからです。ワードや支部の中をよく見れば、皆さんもそのような模範を見つけることができます。誰がいつどのような助けを必要としているのかが分かる会員は必ずいます。真に善良で偽りのない生徒について、私が最初に学んだのは、おそらく私が若い宣教師だった時です。あるエリアで面識のない長老と組みました。韓国に来てから随分経っているのに、韓国語の就職に苦労していることを他の宣教師から聞いていました。しかしこの長老について知るうちに、私の知る中で最も従順で忠実な宣教師の一人であることを知りました。勉強の時間になると勉強し、伝道する時間には伝道していました。時間通りにアパートを出、時間通りに帰りました。言葉の習得は彼にとって難しかったにもかかわらず、熱心に勉強していました。この宣教師について聞いた話が真実ではないと知った私は、この長老について知ったことを伝道部中に伝えたいと思いました。そこで誤解を正したいという気持ちを伝道部会長に伝えると、会長は、天の御父はこの若者が成功している宣教師であることをご存知だし、私も知っていますと答えました。さらに、そして今あなたも知っています。それ以外に知ることが必要な人がいるでしょうか。この賢明な言葉は、奉仕で大切なことが何か、しかもそれは称賛や地位、権力、誉れ、権威ではないことを教えてくれました。肩書きにこだわりすぎていた若い宣教師にとって、これは偉大な教訓でした。この教訓を胸に、私は自分の人生を振り返りました。するとその時は、立派な肩書きや地位のない男女によって影響を受けたことが何度もあったことに気づきました。シブロンのような人が私のセミナリー教師でした。この善良な男性がセミナリーを教えたのは 2,3 年でしたが、彼は私の心を開いてくれました。私にとってそれが証を得るきっかけとなりました。一番人気のある教師ではありませんでしたが、よく準備し、力強い永続する影響を残しました。教えを受けてからの40年の間に数回しか彼には会っていませんが、そのうちの1回は私の父の葬儀に来てくれた時でした。その行動は確かに肩書きや権力に汚されたものではありませんでした。この献身的な教師や彼のように善良で偽りのない多くの人を讃えます。日曜学校の黒さを教えるだけでなく、朝食に生徒を招いて教え、影響を与える日曜学校の教師を称賛します。ワードの若い男性と若い女性のスポーツ活動、文化活動に参加する青少年の指導者を称えます。近所の人たちに励ましの言葉を書く男性や、クリスマスカードをただ送るだけでなく、訪問が必要な家族や友人に直接手渡しする女性を称えます。アルツハイマーで辛い思いをしている近所の人と、その奥さんがとても必要としていた気分転換ができるように、定期的にドライブに連れていく兄弟を称えます。こうした行為は称賛や誉れのためではありません。これらの人々は肩書きや権威を得られるかもしれないという動機で行動してはいません。彼らはキリストの弟子であり、絶えず善を行い、シブロンのように天の御父に喜んでもらおうとしているのです。メシを解任されたり、地位や肩書きにつかせてもらえなかったと感じて、奉仕や教会に来ることをやめてしまう人の話を聞くと悲しくなります。いつかそのような人たちが、若い宣教師として私が学んだ教訓を学べるようにと願っています。すなわち、大抵の場合、一番大切な奉仕は神しかご存知でないという教訓です。自分のために求めるあまり、神のために努めることを忘れてはいないでしょうか。あなたが言うような人になるには随分と時間がかかるという人もいるでしょう。しかし、キリストの福音によって人の心が変わり、動機が磨かれ高まります。バプテスマを受けて神の真の羊の群れに入ると、新たなものになる道を歩み始めます。聖餐を受けてバプテスマの制約を新たにするたびに、この最終目標に一歩近づくのです。この制約を守って耐え忍ぶならば、悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰めるための力を得ます。この制約によって私たちは恵みを受け、神に仕えることができるようになります。心を尽くして神を愛し、自分のように隣人を愛せよという戒めを守ることができるようになるのです。この制約によって私たちの助けを必要としている人々を助けられるよう、神とキリストは私たちを助けてくださいます。私が心から望むことは、ただ地上と天の父を喜ばせ、もっとシブロンのようになることです。 私は天の御父にシブロンのような人々がいることを感謝しています。彼らの模範は私に、そして私たちすべてに希望を与えてくれます。私たちはそのような人々の生活は愛にあふれる天の御父と思いやりのある心優しい救い主がおられる証となります。シブロンのような人々のようになるために努力をすることを誓うとともに、この証をいたします。アーメン。